スガッツさん。
はい。
スグッツさん。
クグツみたいですね。
僕は、トウモロコシの会の吉田ですけど。
はい。変態映像作家のスガッツです。
どうも。
こんにちは。
あんまりお久しぶりじゃなく、こんにちはですね。
そうですね。なんか急に呼ばれたからね。
はい。
びっくりしました
。いや、本当はね、今にさんと撮る、そういうシフトじゃないですか。
はい、はい。
なんですけど、今にさんが無理って言ってきて。
うん。
何なんだろうね。
忙しいですね。じゃあそれで僕に白羽の矢が、
そうですね、あのちょっとあんまり間が空きすぎてもよくないと思ったので、
はい、光栄です、ありがとうございます。
というのと、はい、あとなんで今ちょっと早めに撮っとこうかと思ったかというと、
はい、
15日から17日ぐらい、もしかしたら18日までかもしれないんですけどね、はい、11月の話ですよ、
はい、
鳥取県に行くんですよ。
おう。
なのでもし鳥取県のリスナーがいたら会えるかもしれないよっていう、う
ん、なるほどね、
そういうことです。
はい。
そのために菅津さんわざわざ明日来てっつって、ちょっと都合のいい女みたいに
そうそう、
だから今から来れるっつって、
僕もそれでね、 LINE 僕いつも返信早いじゃないですか、はい、ですぐにね、あ大丈夫ですよどちらかみたいな感じですぐ送った後に、
はい、
あ私は都合のいい女なのかもしれないって、うん、パチンコしながら思ってました。
またパチンコしてた、
はい、
ちょっと今にがダメだったから、うん、今にダメって言われたから、
はい、そうでしたか、
はい、
はい、ちょうどね北斗無双をやってました。
それは北斗無双、
うん、
あ大の名前ね。
あそうです、そうです、はい、
そんな技あったかなと思って、
いやいや
無双天武だったっけ
そういうの
ありました、ね、最後の技、
はいはい、
あ北斗の拳の話ですよね。
そうです、そうです、
あの、はい、注釈なしで通じると思っているところが僕たちに結構多分おじさんになったなと若い世代から思われていると思いますよ。ただ15から17あたり鳥取行くんですけど、まあ鳥取県自体クソ田舎ですけど、その中でもさらなるクソ田舎の方なんで、リスナーすらいない可能性はありますね。
あ僕の中だと鳥取はね砂丘のイメージしかないんで。
そうですか、
はい、砂丘と水木しげる、
まあ境港、
そうですね、そのイメージが強いんですけど、
砂丘はね今ポケモン GO が
だいぶそうなんですか、
で町おこししようとしてますから、
あ
レアポケモンがたくさん出るらしいんですけども、
はい、じゃあやってくればいいじゃないですか。
まだねそっちの方すら行かないかもしれないんですよ。
なんてところ
29号線のあたりで、うん、だから、若桜街道っていうのかな、その国道29号線の、鳥取市まで通じてるんですけども、うん、鳥取市の手前あたりの、
はい、
だから若桜とか、
うん、
と八頭あ地図とかって知らないでしょ。
知らないですね
俺も今回初めて知ったんで
それはじゃあ取材で行かれるってことですか。
取材で行きます、うん、あんまりもうこれ以上の情報は言えないんですけども、はい、うん、なので、うん、大丈夫かなって、
うん、まあ不安ですよね初めての。でしかもあれですよね、
いやリスナーがいるかどうか、
あそういうこと、
別に僕一人で行くわけじゃないんで、
うんうんうん、
あの向こうの現地の人がいろいろやるはやるので、はいはい、別に道に迷うとかそういう不安はないんですけど、うん、リスナーまあいないかな
あのね鳥取ってね、
はい、
よくほらあの影が薄い県のとかって話をすると結構上がるじゃないですか、
はい、うん、
で、はい、あのね、まあね、そんなことないよなんてことを思ったりしてたんですけど、
うん、
僕ある時あの、ね、僕がやってるそのフェチサイトの注文してる人をリスト化してたんですよ。
あ、エクセルで相当かけてみたみたいな、
そうですね、そういう感じでやってて、そしたらね最後まで埋まんなかったの鳥取だったんですよ。
うん、
まあ、今はいますけど鳥取のお客さんが一番最後までいなかったんです。
まあ、僕のお便りでもあまり鳥取って多分一回も読んだことないですよね。
かもしれないですよね、
まあ、でもそれは当たり前の話で一番人口の低い、うん、あのところなのであ 確か世田谷区と同じぐらいなんだっけ。
あそんななんですか。じゃあもう本当閑散としてる感じですよね、
うんうん、
だって、ね、あの本当に、ね、被害に遭った方にはあれですけど、僕その話するまでは地震があったことを、
そうですよね、
ちょっと、ね、
この前あったばっかりですもんね、うん、
ちょっとあれですよね、うん、
なのでねえ、ただもうそっちの方でもないかな多分。
まあでもあれですか、その募集というかもしリスナーさんがいらっしゃったら会うとしたら、まあ、鳥取の方であれば別にいい、
うん、そういう感じなんですか。だけど鳥取県の それこそもうちょっと違うところとかだとそもそも来れないかもしれない 2,3 時間かかるかもしれないからね。鳥取市だったらまだ行けるのかな、その29号線で。
はい、まあでもあれじゃないですか、山梨と一緒で車社会だから車でピュッと行くんじゃないですか。
でも山ですよ、うん、ざっと見た限り内陸の方なんで、はい、あそこら辺のほら山陰の内陸部って、はい、やばいじゃないですか、30人殺したりとか、
はい、
まあ、それこそ津山
岡山ね、
うん、津山とかも近い、じゃ近い、あ、まあ、近いつも2時間ぐらいかかるだろうけどね、車でところなので、
はい、まあ、じゃあもしいればってことですね。
うん、
はい、
だから車で来るしかないからね、
うん、
お酒は飲めれませんよ。僕は飲みますよ、でも僕は飲みますけど
、はい、
あんたは飲めないよっていう
方、はい、わかりました。
あともちろん、
はい、
まあやめとくか、これは僕の口から言うのは。
何ですか？
飲み代とかお金に関してはまあ一応前例だけ言っとくと、
はい、
まあまあ 100% おごってもらってますね、
う
ん、僕は。
あ、そうな
んですか。全然強要とかじゃないですよ強要とかだと思われたらあれなんですけど
、はい、
なんかありがたいことに皆さん、はい、そういう流れで、
なんですかね、
やってきていただいていますので、はい、まあ別に、これは、個人、各人の自由、意思に任せますけれども、一応前例だけ言っときますと、はい、慣例、通例としては、
はい、
大体吉田会長は、1円も出さないということが、今のところ、ほぼ 100% の、流れになって、まあ、ということですね。
わかりました。
はい。時に菅田さんは何か報告とかありますか？
はいはい、報告ね、だから本当ほら昨日ね、都合のいい女ばりに昨日呼ばれたばっかりなんで、
はい、
そんなにこうネタがないななんて思ったりしてたんですけど、
うん、
あのね、まあだから本当そんなね、パチンコやってるだけなんですよ
大丈夫ですか？
いや、まああれですよ、撮影もちょくちょくしてるんですけど。
お刺身食べたいよ、
そうそうそう、
じゃあパチンコやめればそんなこと、パチンコやめたら退屈で死んじゃうよ。
それ闇金牛島くんですよね。
おばあちゃんね。
はい。そう、いや、だから。
そんな退屈で死んじゃう。
で、僕はほら何回も言ってるように、うん、僕のそのお金でやってるわけじゃないんですよ。
あ、本当の仕事のパチンコの方か。
まあ、の手伝いをしてる感じなんですけど、はいはいはい、で、そうなんだけど、やっぱ退屈なんですよね。
パチンコやってすら退屈なんだ。
もうすっごい退屈だし。
じゃあ、そんな退屈なパチンコを、うん、やめたら退屈だからやめられないって言ってるあのおばあちゃん、退屈のプロじゃないですか。
いや、多分あれは自分のお金でやってるから退屈じゃないんですよ。
まあそうだよね、掛け事を人のお金でやることほど面白くないことは多分ないと思う、う
ん
う
ん、だってものすごい勝っても、うん、ものすごい負けても僕痛くも痒くもないんですよ。
だから一番面白いところを透かしてるってことだもんね。
で、
麻雀だってさ、
うん、
あ、うん、そうか、やばい、この話しちゃダメだ。
あ、そうです。チョコレートの話をしたんです
よ。そうそう、チョコレートの話をしたんですけど、はい、チョコレートをかけなかったら、
うん
うん、面白くもなんともないですからね。まあ、ね、
健康麻雀ってやつ、それ。
そう、チョコレートがたんまり、ね、溜まって食べて、うん、コレステロールとか、中性脂肪とかたまらないから、はい、チョコレートかけない方が健康ですよ。
そうですよ、
ね。でも、チョコレートかけないと、うん、よく言いますね、コクというものが、うん、一切生まれない、う
ん、カレーにもね、たまに入れるといいみたいな、
ね、いいですよね、コーヒー、インスタントコーヒーとかと一緒で、ね、
はいはい、
うん、だってもうそれこそね、だって麻雀もそうだし、うん、まあ、あらゆるポーカーとか、うん、ポーカーなんてあれチョコレートかけなかったら、そもそも麻雀はまだゲーム性があるんですよ、
う
ん、
はいはい、
理知的なね、
うん、
数学的なことだったり、うん、まあ、読みとか駆け引きとか、
うん、
でも駆け引きもあれチョコレートかけないと生まれないよな。
そう。
で、ポーカーなんか、うん、チョコレートの押し引きじゃん、はっきり言って。
まあそうです
ね。ゲームとしては。
うんうんうん、そう、だからね、まあそういうわけなんで、
はい、
ものすごい退屈な中、
はい、
まあ10時間とか12時間いるんですよ。
はい。
だからね、僕はどうしてるかっていうと、あのね、そのお刺身食べたいよみたいな、
うん、
すごい負けが込んでる人、
はい、
とかに自分がなりきるゲームを、毎日してるんですよ。
2万円貸してよって、
うん、だからたまにね、
カウカウファイナンスに言いに行く人。
そう、たまにこう玉が出るボタンがあるんですけど、はい、どんどんそれがほら、まあ、もちろん僕の場合人のお金ですよ、
うん、
だけどこう減っていくとデジタル表示でどんどんあと1000円とか500円とかって減っていくわけですよ、
はいはい、
減るごとにもう何度も連打して焦ってる 演技をしてみたり、たまに玉をギュッと握って頼みますみたいな感じの演技をしてみたり、で僕はあの音楽をいつも聴いてるんで、あのそれこそ闇金牛島くんのドラマ版のね、すだちって曲があるんですけど、それをいいタイミングで流すんですよ。そうすると僕がこう
すだちってあの柑橘類のすだち、
あの鳥が巣立つとかそういう曲なんですけど、そういう感じの、
逆になんでその鳥が巣立つみたいなタイトルの曲はあんなえぐい、
いやでもなんかドラマとは結構合ってるんですよ。
あ、そうなん
ですね。だからそれ、そういう感じで退屈をしのがせて毎日、まあ、毎日でもないですけどやってる感じ。
スガッツさん、なんか自分はそうやって、うん、ちょっと面白おかしくやってますよみたいに、うん、手で言ってますけど、でだいぶやばいところに、やばいゾーンに入りかけてる兆候ですからね、うん、気をつけてください
よ。あのね、ただそれね、他の人たちも一緒にやるじゃないですか。うん、
はい、
他の人たちもやっぱり退屈らしいんですよ、
うん、
ね、上の人はそれはもちろん、
まあ、真剣ですよね、自分のね、身入りに関わってくることですから、うん、それこそ
そうだから、LINE の、ね、グループみたいなのを作ってて、うん、それでこうやり取りをしてなんかキャッキャウフフってしてるんですけど、
うん、
僕もねこの前入れてもらったんですよ、その、
ね、よかったね、ついにもう何年もやっててついに
そうなんです
仲間と認められたんだね、
うんうんうん、だけどね、その LINE のグループの会話の内容が、うん、まあもう DQN ですよね。まず、見たこと、僕が絶対ダウンロードしないようなスタンプ。
うん、ちょっと見して。今。あ、ダメ？
大丈夫ですよ。
はい、スタンプ絶対ダウンロードしないようなスタンプ。
吉本芸人の顔だけが大きくて体がちっちゃいみたいな。
あ、まあ、人を出るとダサい。
そういうのとか、
はい、
で激アツ来たとか。
え、激アツ来たって言ったら別に嬉しくも本当はないわけ
でしょ？ないですよ。全然ないんですよ。だけど、その、
手すさびっていうか、まあ、心のなんか、まあ、片手間にっていうこと。
そうそうそう。ね、で、まあ、この人たちがそうなんですけど、
うん、
このね、まずね、アイコン見てほしいんですよ、
はい、
今開いてるんですけど、ちょっと大きくしていいですよ、
はい、
このアイコンがみんなやばいでしょ、
なんかこの方はなんか犬がサングラスかけてジャケット羽織ってる、うん、から首から下はなんかごつい男なんだけど、うん、
はいはい、
顔が柴犬かなんかで、でサングラスかけてて、であの背景あるじゃないですか、
はい、
アイコンの背景、
うんうん、
奥にもう一つ写真選択できるやつ、うんうん、それが早押しボタンクイズの早押しボタンだよね、違うかな、
あ、これそうです
か、そうですよね、20点って書いてあります、うん、
でね、この人とか、うん、はい、あとね、このあ、ここにいないかな、あ、いたいた、この人ですよ、このまず名前、これ名前言っちゃっていいと思うんですけど、
あ、
まあ、やばくないですか
名前言っていいの？
大丈夫です、です、
ね。まあ、名探偵コナン君ですよね。はいはい、名探偵コナン君の名前が書いてあるんですけど、うんうん、これ自分でペイントかなんかで書いたのかな？
そうだ
と。コナン君が。アイコンって、それで背景が、なんかこれバナナブレッドのプティングみたいな。
はい。
お菓子に、ピンク色のプラスチックのフォークが刺さってて、うん、で、奥に女の子とムーミンみたいな変な、水色の動物のフィギュアがボケて、
うん、
ピンボケな感じ
でね。そうなんですよ。だからね、結構ね、うん、この LINE のこの人たち。
無料通話していいですか？
いや、やめてください。この人たちのこの独自センス、
はい。うん、まあ、スタンプとかどういうの使ってるんですか？
スタンプはね、これはね、今ね、開いてるのが仕事用のあれなんで、あんまりここ、
はいはい、
スタンプないんですけど、スタンプもねやばいんですよね。あ、ほらほら、こういう感じのやつとか。
うん、まあ
まあこれはね、女の子使いそうだけど、
あの、まあ、クマちゃんみたいなね、
うん、
あの下手くそな絵でなめんなよとか、
そうそうそう、そういうのとか、
うん、
やばいんですよね。でここでこうやってやり取りをしてたら、
うん、
なんかね、やっぱりそのスタンプ、僕がまあやり取りしてこう楽しくしてる中で、僕も一応招待してもらったから加わんなきゃなって思うじゃないですか、
うん、
だから僕もたまにこうかっこわらみたいな感じで加わったりとか、
うん、
あとあのスタンプをねたまに入れたりとかするんですよ、
うんうん、
だけど僕あの基本的にあんまスタンプを使わないんで、もともとあるやつか、
うん、
まあ、ダウンロードしたあの梅津和夫のギャーみたいなやつとか、
うん、あとは、うん、サイレンの
ラインスタンプ、あなたが使ってるサイレンの、ね、うん、ああいうのとか、うんうん、そういうのをこうたまにねピコって入れたりとかしてた、うんうん、したら気づいたんですよ、
お、
はい、ね、僕がコメントした後、
うん、
誰も話続かないんですよ、
うわー会話ストッパー寒
うん、それで、ね、うん、全部仕事が終わった後に、
うん、
あのその人たちに会ったら結構マジなと思うんで、うん、元さんあのスタンプ超怖いんすけどまだ梅津和夫って認識が多分ないんですよ
そっか、じゃあ怖いね、確かにね、何にも知らずに見たら、宇宙人とかね、外国の人が見たら相当怖いだろうね、
そうだ、彼らにとってみたら初めてのこの筆致のあの絵ですよね、うん、でギャーみたいな感じの
あ、そっか、確かに
これ超怖いんだけど、
だ何も文化共有がないで、
うん、多分ドラゴンボールとかさ、うん、あのそれこそコナンとか、うん、そういうのばかり見て育った人が、でしかも若いですからね、僕より若い人が多いんで、梅津和夫もしかしたら知らない世界もいるかもしれないじゃないですか、
なんとなくのギャグ的なノリで使うもんね普通は、うん、梅津和夫、
そうだから僕あの関谷って漂流教室のおじさんが、
はい、
あのね、
4位のやつ、
そう原作で、
はいはい、
あの怖い怪獣を見たから気が狂って三輪車の、うん、乗ってるシーンが
ダ
ー
ダ
ーそれそれあれもスタンプになってて、あれ送ったら、うん、これ意味わかんない
ですけど、でも ね、 あのねふわっとに考えたら向こうの言ってことは正しいよ、
うん、だから、うん、僕はちょっとこう奇妙な、うん、奇妙なおじさんだなって思われて
ちょっと
意味のわかんない
スタンプを使う、確かに、ああでも、うん、なんか俺立場こっちの立場で考えてたっていう先入観があったなって今自分で思ったわ、
うん、
いや本当にフラットに向こうの立場で考えてみると、あんた怖いよ絶対
そうそう絶対そうなんですよ、
40歳
はい、はい、
でなんか、ね、うん、ちょっと髪長くてで普段何やってるかとかは言ってないわけですか、
あ、まあ、一応ね
映像を作ってる
とか、あのね、いくら言っても通じない
でも説明してるわけでしょ
説明はちゃんと
してる
ん
だけど、メガネかけてる女の子の映像とか撮ってて、う
ん、
とか
だけどなんかね、うん、あの多分ね理解の及ばない
ところが及ばないよ、
あの、ね、だからなんか
そいつらじゃなくてもあの世界中の地球上の人口の9割及ばなくても不思議じゃないよ、
だって、うん、いやだからね、その彼らは前回も言ったけど、
うん、
まあ、社会からちょっとドロップアウト気味ではあるけど、
はい、
まあ、いいやつらなんですよ、
はいはい、
だから僕にもこうちゃんと交わろうともしてくれるし、
はいはい、
うん、だからね、よかると思って多分僕が話すと思ってたと思うんだけど、
うん、
そのね、こういう仕事してるって話をした後に、うん、小田さん今度僕に女斡旋してくださいよみたいなこと言ってきたりとか、
うんうんうん、
全然通じてないよね
なん
かね、
でも、
そう、
いや僕はねだんだん彼らの方の側に立つ視点の方が強くなってきたかな
、うん、だけどね、まあ、
そんな、だからそれは別に冗談というか、
うん、
はい、別に本気で 100% 本気でそう言ってるわけじゃないんじゃないですか、
うん、じゃそうだね、うんうん、だけどねこの前ね、
うん、
まあ、ちょっとだけ怖いことがあって、
はい、
まあ、その中のね一人で、
うん、
まあ、なんかね、だんだんこう長くやっていくと、
はい、
まあ、その中でも序列ができてくるんですよ、公式にね、その中での公式に、
あ、別にあのスクールカーストみたいなもんじゃなくて、
じゃなくて
本当の、うん、あの内子エース
とか、あの要はね班長とか副班長とか補佐と
か、ね、会議の地下作業場みたいな
もしかしたらそれ逆に僕が知らないだけでそっから来てんのかな、
あ、会議のあれも、
うんうん、それかもしくは彼らが開示とか見そうじゃないですか、
ああ、
そこから来てるのかもしれない、
は
い、
まあ、刑務所とかから来てんだろうけどねあれは
で、はい、そのね、その要は副班長だった男の子がいたんですよ、
うん、
まあ、22、23かな、
うん、
でね、すごいこう背がちっちゃくて、
うんうん、
あのクリクリのテンパでね、
うん、
ちょっと小太りの感じの子で、
うん、
すっごくおとなしいんですよ、声をそんなに聞いたことがない感じなのね、
うんうんうん、じゃあ不良とかってわけじゃない、
じゃないんですよ。でもう一人の、
うん、
あの他のグループの人がこうやって、ね、LINE でグループでやってた時に、 まあなんかね、おそらくそのまあそいつはテンションが上がってたんでしょうね、
うん、
だからなんかナンパした女の子だかなんだかとこういうことをしたみたいな、
うん、
写メ付きでね、
うん、
送り出してきたんですよ、どんどん、
はい、
でなんかうざいなと思いつつ僕も見てたら、うん、そいつが急にね、パチンコの台から立ち上がってその送ってたやつのところに行ってあのね、めっちゃめちゃパチンコ台にこうガンガン顔を押し付けてぶん殴ってたんですよ。
は？
怖くない？
いや怖いより先に意味が不明なんですけど、
多分だからなんかあれなんじゃないですか、その怒ったんだと思うんですよ。
ごめん、
うん、
パチンコ台にガンガンってアメリカの映画みたいな感じで、そうそうそう、ああいう
ファイナルファイトみたいな感じで、
例えがアメリカの映画だっつって、うん、
うん、
で、された方が、
うん、
ごめん、そのちっこい方、
いやいや、
あ、じゃない
よね、した方です、
うん、した方がそのちっこおとなしい子なんでしょ、
う
ん、
そうそう、
で、そいつが送った方なんでしょ、なんで、
いや違う違う、そういう、その送ったのはね、もう一人の
子が
送ったんですよ。
はいはい、
で多分それに対してイラついたんでしょうね、この、
うんうんうん
うん、でね、めちゃめちゃブチ切れて、もう店員さんとかが止めに来る騒ぎで、
え、だってじゃあなんか知り合いだったんじゃないの、知り合いっていうか何か、
いや多分ね、
もっと背景があるわけじゃなくて、
違う、多分ね、多分単純にそういうのが嫌なんだと思うんですよ。でなんか切れるとスイッチが入るとそういう風になっちゃうタイプだと思うんだでね、その、うん、その何日か後に、うん、その人と一緒になったんで、うん、まあ、ちょっとはそのことは全く怖いから触れないで、
はい、
なんか話してたんですよね、うん、そしたらね、なんかポロッとね、俺は名字、
うん、
上の名前、名字を変えたことがあるからさ、ポスッと言うんですよ、
うん、
だからね、なんかやらかしてるんだと思うんだよね、
か在日かだよね。
あー、俺そっちは全くなかったんだけど、
それだからさ、
うん、
俺がこの前話した地下闘技場のチャンピオンの豆タンクの人じゃないよね、
じゃないと思います
ちょっとさ、ほら階段ってよくさ、
うん、繋がれますもん
ね、うん、その建物、俺知ってますよ、その建物の階段、僕も取材したことありますよ、
はいはい、
っていうのと同じ、
うん、
恐怖感をちょっと覚えたんだけど
でね、なんかでもその一件以来その人は、うん、なんかね、班長に昇格してました。多分真面目なのを買われたんだと思うんで、それ以来あんまりこの LINE のあれとかも、
うん、
まあまあ、でも最近またね、僕がまた招待されたりとかして、
うん、
今までの和気あい戻ってきてはいるんだけど、
うん、
なんかね、前ほどめちゃくちゃじゃなくなりましたよね。
まあ、あんまり変なの送るとボコボコにされちゃうもんね、うん、班長に、
はい、っていう、
うん、そのさ、スタンプって僕もそんなに使わないんですけど、
うん、
最近よく、
はいはい、めちゃめちゃ使うじゃないですか、
サイレンのはね、
はい、うん、
最近、
うん、
スタンプよりもよく使うものが、
うん、
ショートメッセージとか、
うん、
ツイッターの自負、うん、
はいはい、
でなんか今すごい量あるの知ってます？
え、全然知らないです。え、なんかそれ写真っぽくて写る、ちょっと動くみたいなやつ。
そうそう、ジフだからね。
ああ、なんか
で、うん、それなんか全然ネットとか見てもどこも話題にしてないんだけど、
うんうん、
僕めちゃめちゃ使うんですよ。なんでかというと、うん、全部超ムカつくいや、だからアメリカ人が全部、
うんうん、
多分アップロードしてるやつなんだよね、
うんうんうん、
あんまり日本人でアップしてるやついない
と思う。それ LINE とかで使えるってこと
だ。使えない。
使えないの、
うん、だショートメッセージとか、
ああ、
ツイッターとか
あ
なの、ね、で例えばこういうのとかなんですよムカつくでしょ。
あ、ムカつきますね。
なんかね、全部ムカつくから、これ俺すげえ俺好みだなと思って。
これでもさ、それこそネットの黎明期ぐらいからあるよね、うん、
あ、自負のやつで、うん、だってネットの黎明期に自負なんかメールで送れないじゃん。
いや違う違う、これをよく2ちゃんに貼ってるやつがいた、うん、こういうの。
まあ黎明期っていうか、もうちょっとガチャンネルとかそっちのもうちょっと経った頃でしょ、数年経った頃でしょ。
それぐらいかな、うん、
なんか95年以降の話でしょ、だから。
あ、90、そうそうそうそう、うん、うん、
だからこうほらこれは高野さんへのあれなんだけど
ムカつく
なムカつくでしょムカつくでしょだからジムキャリーがうーんみたいな顔なんか可愛い子ちゃんっぽい顔してるやつとか、はいはい、あとね大抵黒人がふざけてるのとかこれも僕全然差別主義者ないんですけど全然トランプとか嫌いなんですけど、
はいはい、
大抵黒人がはしゃいでるやつとか、うん、なんかムカつくじゃないですか全然僕あの全然もう、はい、あの全人種尊敬してるんですけど、はいうん、あとねこれでもあれなんですよツイッターでもあるんですよこれ筆川さんとツイッターで連絡する人、LINE で連絡する人、うん、Facebook で連絡する人、ショートメッセージで連絡する人って、うん、なんか分かり、住み分けができちゃってるから。
だからか、なんかね。
菅さんとは LINE なんで、はいはい、で、まあ、筆川さんとかこういう、
うん。
ムカつくでしょ。
あ、本当だ。あ、いや、
なんか、ね、黒人の女の人二人がハイタッチしてる画像、うん、動画とか。
あ、じゃあちょっとこれ流行ってるってこと？
黒人がちょっとキスしてるところとか。あ、でもこれ白人だ。白人がなんか、サングラスかけた白人が、こう、いえ、うえ、みたいな、両手を、手のひらを上にしてるところとか。
あの、あれなんですよ、この前ね、はい、諏訪山先生が、
はい、
僕にダイレクトメールをくれて、
うん、
金田一のね、なんかそういうの
くれたんですよ。ああ、はいはいはいはい。
それってことですよね、要はね。
うん。なんか、そういうことなのかね。でも、自負をわざわざ制作するって、うん、多分、曽山先生もそういうなんか使ってやみたいな。
うん、そうそう。でなんか数年前に作りました的なことを言ってました。
数年前
かな。
最近作った。
最近なのかな、
うん。僕もあれはだからダウンロードして。
本当ですか。
ちゃんと写真のフォルダーに入れて、はい、いつでも使えるように
そうなんです、ね、
してますけれどもね。はい、だからあれじゃん、犬神家の一族の
それですそれです。
あれは名前なんだっけ。
く
そ。名前なんだっけあいつ。次女かなんかだよね。
うんうん、う
ん。孫の方でね、次女って方から、はい、その上の三人姉妹の次女の娘かなんかでね。
う
ん、
そう。
あいつ名前なんだっけ。だから、ちょっと知恵遅れみたいなやつよね。
うん、そいつだね、うん。うん。あ、そうなんですね。それがじゃあなんか。うん、
ガス欠を発見するところとか、
うんうん、
大抵あいつ第一発見者だよね、そういえば。
そう。
で、あと屋根の方で、助竹誰か殺されてるのを見てそっと押するシーンとか
うわーってなってるところでしょ、
うん、
うんそうですねわかりましたそれは流行ってるんですね、うん、
いや流行ってないんだよ
あ流行ってない
だって俺結構ネット探してるけど、うん、誰も使ってるって
なんかでも確かに言われてみればそうのってたまに見るかもしれないね、うん、
いや見ないよ
嘘俺なんか
俺が発見したカルチャーだから、
うん、そうですね
もう大抵ねもうほんと2,3 歩先行っちゃってるごめんなさい
はい、あじゃあ初めて見ました
うんこれもうちょっとしたらみんな真似するから、はい、でさも自分が発見したように言うからこれ俺ですから、
はい、
発見した
うんすごいですね、うん、
でも多分使いどころが使いづらいと思うんですよ僕みたいなタイプだと、うん、大抵相手をムカつかせたいと思ってるから使えるんですけど、うん、おすげえ使えるじゃんって思ってるんですけど、はい多分他の例えばさっき言った打ち子の、ね
う
ん、パチンコの打ち子の人たちとか、
うんうん、
あともうちょっとまともな、
うん
ね、善男善女にとってはすごく使いづらい、
まあ、何これってなるもんね、
うん
うん、
キモいしムカつくって
わかりました、
はい
はい、
よかった今言えといてまだ流行る前に言えといて
そうですね、うんうん、すぐね誰かがね誰かが自分のことのようにね
そう多分ね、バーグ、ハンバーグ、バーグ系の人か、
はいはいはいはい。
か、あとあれね、だからおもころ系の人か、
うんうん、
もう一つあるじゃん。
セブヤマさん的な感じ。
セブヤマさんみたいな人とか、うん、あとデイリーポータル
はい、はい、
とかの人とか
が、うんうん、そうだよな、そういうの、ね。
ムカジフとか、ムカジフみたいな名前つけて、ムカジフ選手権とか、
うん、じゃあもし
ムカジフ天下一武道会とか行って対決するとかそういう企画
はい、
はい、やると思うね、うん、
分かりましたじゃあ会長が最初に見つけたってことですねはい
まあいいですよやってください別に僕が作ったわけじゃないんでアメリカ人たちが作ったんでねもし褒めたたえるならアメリカ人たちを褒めたたえてあげてください、
は
い、
それは後で僕にも くださいよ、
ちょっと。くださいじゃなくて、だからアップされてるから、話が通じるやつだな。だから、自分で使いたかったら、うん、例えば、
これまとめてアップされて
る。ツイッターのメス、うん、ダイレクトメッセージとかあるでしょ、うん、ジフって押すと、うん、その通り、パチパチ、あらら、
あ、
しょうがない、嫌だ、ゲーとか、そういうジャンル分け、カテゴリー分けされてて、
うん、
信じられないとか、いうので信じられないとかね、多分アンビリーバボーなんでしょ、多分。
うんうんうん、
向こうの、ねうんうん、多分直訳してるから、このわけのわかんない。うんと、このなんか、ロック様が、なんか、ふーって、ザ・ロックが、ドウェイン・ジョンソンが、ふーってやってるジフとか、なんかそういうのあるわけですよ。
へ
なんか黒人が白目向いてる絵とか。
うんうんうん、あ、これみんなも見てみたら、ね、いいかもしれないですね。
うん。
ありがとうございます。最新の情報を教えてくれて。
本当にホットなお役立ち情報満載のラジオですよ。
そうですね。はい。はい他に何かありますか
他には、うん、例えば近況といえばあれじゃないですか、
はい、
この前曽山先生と、
うん、
菅津さんと、
はいはいはい、
飲んだじゃないですか
そうですね、はい、
僕をハブって黒いビジネスの話を2人でしていたんでしょ
いや違うそうじゃなくて
新横浜で新横浜俺さちゃんと降りたの初めてだけど、うん、
いや僕もね新横浜
あの街やばいね
うん、だから
気持ち悪い、あ、分かった、気持ち悪いから、尊敬します、すげえ、新横浜とか尊敬してるんですけど、
あのさ、なんだろう、新幹線に乗るときに、僕は使うんですよ、う
ん、あの東京、まあね、もちろん神奈川県の人はね、
そうそう、あの近いから、うん、だけど降りたの僕も初めてで、
はい、
何にもないよね、なんか、
何にもないと僕は思ってたんですよ、
うん、
だけど意外と、変な飲みがあるよね。
うん
それはだからなんていうの吉田類が行くような酒場放浪記みたいなひなびたいい感じの飲み屋っていうわけじゃなくて
じゃないよ、ね、
もっとイルな雰囲気の飲み屋がなんかビルのテナントに入ってるイルな感じの飲み屋がたくさんありますよね、
うん、だから僕らがねあの行ったところはやっぱビルの5階とかだったんですけど、うん、あれあの会長が、ね、来る前に僕とあの曽山先生で女の子がこう客引きをしてたんで、まあ、これついていっちゃうかみたいな感じ で、
ちょうどねハロウィンの日でしたからね
そう
ハロウィンの仮装してましたよね
そうしたらね僕と諏訪山先生しか最初いなくて
あそうなんだ、
うん、はいでねスパイダーマンの格好をしてるひょろいやつが、うん
はい、
結構別にその面白いでしょ的な体だったらこっちもそれに乗れるじゃないですか、
うんはい、
だけどね全然普通に接客するんですよいらっしゃいませ
あ全然あのスパイダーマンのポーズ
うん、
しないわけ
ですね。全然しないですね。多分ね、あいつ、あの、スパイダーマンも見てないと思う。
はいはい。これ着てって言われて、着てる。
そう。そう、だからね、なんか変な感じでしたよね。
うん。
うん、
まあ、ぶっちゃけ、
うん、
センスのないところで飲んでるな、この二人って思いながら行きましたけどね。
はい。はい、そんなでしたね。うんうんその後どっか行ったんです
か？その後っていうか、その前を僕は聞きたいんですけど、どんなビジネスの
話
を二人で、どんな金儲け、汚い金儲けの会合をしていたんですか、
う
ん、
まあね、そういうのでもないんですよね。普通にまあ
。俺抜きで。
そう、だから、あのね、僕行く前に、
うん、
あの、僕のね、あの知り合いに、なんか行ってくるっていう話をしたら、
うん
それね絶対ね吉田さん来るよっつって、
うん、
その人は言ってたんですよ案の定来たから、うん、ちょっと笑っちゃいました
笑っちゃいました , 笑っちゃいました
いやいやあやっぱ来るんだこういう場にと思ってい
やいや
あの、ねはい、
俺が、
うん
作った国なんだよ、
ね
はい、俺が作った国に後から来た移民とか難民が俺の国を
権利を主張し始めて
俺抜きで仕事を賃金を取っていって
まあね
俺の国を壊すな壊すなら殺す、
はい、
そうだろう
超トランプじゃないですか
ドゥテルテだよ
そっか
俺の国を壊す。壊すなら殺す。そうだろう最後のそうだろうがいいですよね。
そう、だからね、まあ、仕事っていうよりも、
はい、
あのね、あれなんですよ。ちょっとね、うん、あのホームページのことをね、いろいろ、これ詳しいじゃないですか。
ホームページに詳しい。まあ、はい、すげえ、ね、おじいちゃんみたいな発言してるけど。
そう、まあ。ちょっとね、それを聞きたくて、別に仕事とかではそんな今のところないんですけれども、
はい、
うん、そんな感じですね。
なるほど。
はい、
うん、で、まあ、その居酒屋に僕は途中、
はい、センスのない居酒屋でね。
センスのない居酒屋に最後の方ですよね、うん、僕行ったの、
う
ん。
そうでしたね、はい、う
ん。行って、で、これから、どっちかというとそれがメインで、須、
うん、
山先生が、なぜ新横浜で降りたか、はい、新横浜の街に降り立ったかって、
うん、
つまり馴染みのフィリピン城に会うために、
うん、
フィリピンバーではないんですけどね、うん、インターナショナルバー、
はい、
いろんな多国籍の女の人がいるキャバクラ、
あ、そういうことなんだ、
に顔を出すために新横浜に行ったわけじゃないですか、
うんうん、
で僕もそこに合流して、うん、で実際ね菅田さんも一緒にそのインターナショナルキャバクラに行くっていう流れだと思いきや、じゃあ本番行きますか、今日の本当の本題行きますかっつって居酒屋出たら、あ、僕も帰りますって菅田さんがシュッと帰っちゃって、あれっておやって僕たち2人ともハテナマークだったんですけど、
あ、そうだったんですか。うん、僕はそうですね、あのねすぐ帰りましたけど。
なんで帰ったん？
いやいや、あのいろいろあるんですよ。
お金がない。
まあまあ、そう、まあね、
ちょっとだけ貸したのにな
って。いやいやいや、
いやだってそんな1万円とかでしょ、せいぜい、
う
ん、
まあそうですよね、
邪魔しないよ、はっきり言って、
うんうん、まあまあね、お金がない、お金がないことは別にね、その、うん、その場においてはなかったんですよ、別に、うん、
ほう、うん、じゃあそのなんか時間が大事な仕事の、
仕事もない、お金がない、
お金もないわけではない、
うん、
仕事はない、仕事
はない、うん、そう、ちょっと察してくださいよ、そこら辺は。うん、
だって別に全然
僕はね常に監視されてるんですよ。
あ、そんな、
はい、
ビッグデータみたいな。
そうそうそう、だ、まあだから、そあの、そう、あの、
ね、ディストピア社会
そう、ディストピア社会に僕は生きてる感じなんで、
は
あ、
はい、
まあ、ちょっとね行くとね、あの怒る、怒怒られる。
いや、でもあのね、いやらしくもなんともないぞ。
いや、分かってる、
風俗と勘違いしてません。
あの、僕もそれはそう思ってるんですよ、全然、
はい、
うん、だけどね、
じゃあもうタイなんか絶対行けないじゃん。
まあ行けないですよ、ね。うん、まあまあ、でもあのあれですよ、まああと、まああと、まあそれもありつつね、あの、うんですね、そう行ってないか、行かなかったですよね、あの時ね、すいません。どうだったんですか。
行きましたよ、
うん、
インターナショナルバー、
はい、え、会長はそういうところはどうですか、結構なんかで行ったりとか、
まあ、キャバクラとかはもちろん何回かありますよ。あれ、ああいう場はないかな、
ね、キャバクラもね本当に、はい、なんだろう、保険やってた時に、
うん、
あの社長さんに招待されて行ったりとか、
うん、
数回しかないですね。自分で自ら行ったことは一度もないですね。
僕も別に、うん、
2回ぐらいしか
ない。娯楽として行ったことは1回もないですよ。
あ、
何かしらの用事で行くだけですけど、
うんうんうん、なんかそう、キャバクラみたいな感じなんですか、ああいう。
あ、もちろん全然キャバクラみたいな感じ、
うん、
女の人が
1
人に1人ついて、うん、でなんか、まあもちろん僕たちは須山、うん、先生の場合は指名してる子は1人いますけど、
はい、それがその子ってことですよね。
そうです、
うんうん、
であとは僕も別に心底どうでもよかったんで、まあその店の雰囲気とかね、店のノリとかはどうでもよくないですよ。ただ別にその女の子に性的な興味とか、
まあこの後
口説こうとか1ミリもないんで、そういう意味で別にお金使わないじゃないですか。普通のデフォルトの飲み放題の焼酎とかを飲んでるだけなんですよ。まあそうするとやっぱりどんどんどんどん回転していくじゃないですか。他のお客さんに どんどん変わってくるでしょ、そういう場合って。
あ、そうなんですか。
でこっちとしては別にそっちの都合がいいんで、
うんうん、あ、女の子が変わっていくってこと。
そうそうそう。でどんどんどんどん変わって、で別に話も特に盛り上がらず、うん、適当な話をして
はいはい、うん、へ
っていう感じで、まあ、いろんな国の人が来ましたね、うん、ウクライナの人も来たし、うん、もちろんフィリピンの人も来たし、うん、いろいろロシアの人も来たから、あ、うん、まあ、まあ、とにかくいろいろ何カ国
か来ました。店でかいんですか。
でかい。
へ
え、うん、でまあ多少ちょっと思ったよりお金張りましたね。え、なんでかっていうと指名料とかがあったから、あの諏訪山のやつの指名料とかが、くだらないフィリピンラブのための指名料とかがあったり。
だってそれは諏訪山先生がその
分だけ、あとそれとなんか、うん、多分うちらはそういうこすい感じで飲んでたから、はい、うん、店もちょっとやきもきしたのか、うんうん、なんかこのボトルハロウィンだから入れてみたいな、ボトルって言ってもちっちゃいですよ、
はいはい、
300ミリリットルぐらいのやつとかを、うん、じゃあこれね飲んでいいですかとか言って、うんうん、じゃあ2人いるか2本って言うんだら、
はい、
それが、ね、1本4000円したの。
は？え、おかしいよねそれね。
ぼったくりだよね、
うん、そう、なんかねちょっとその話はね聞いてたんですよ、はい、あの一言だけメールが来たんですよ、
はい、
なんかプチぼったくりでしたみたいな。
だからギリギリぼったくりバーみたいなところには入らないけど、
うんうん、うんまあ、ちょっと取っていくみたいなね。
そう。うわ
っ、うん、
おうわっ。ってなりましたよ。
ああ、ね、ごめんね、僕が言ってればね、そのぼったくりも
おかしいだろお前っつって
3分の1になったのにね。
ならないよ、う
ん、なんでなんで。
だってそしたら女の子3人になるんだから。
え、あ、そういうことか、
うん、
あ、怖っ。あ、じゃあ、
スワッツさんがいたらね、男気ある感じで、おかしいだろ、これつって。おい、支配人つって。何ですか、お客様って。
はい。
僕、こういうものなんですけど、つって。
変態映像作家の名刺を。
失礼いたしました。下げて、下げて、下げて。お題は結構ですので。ってなったのにね。
ならないと思うけどね。
ならないと思う。ボコボコにされてる。いや、まあまあいい。まあまあまあ、別に笑える範囲の、
うんうん、
俺が中国の上海でお茶会詐欺にあったような。
あ、昔ね、うん、行った時そうです
よ
ね。
でもアルティウスは6000円だからな。
あ、え、じゃあ何、それは一人当たり結局いくらぐらい
だと。だから佐山先生が多少多めに出してくれたけど、う
ん、指名をしたからね、
うんうん、ただ、
うん、
それでも、うんうん、当初の僕の目論見より結構多く払ってます、うん、僕自身、
ま、万は超える感じ。
まあまあ、でもまあまあね、まあそれはいいじゃないですか、あんまりそのこれ具体的な金額言うとどちらにしろ僕のデメリットにしかならないんで、なんか人によってはね、でそれだけでガテガテ言ってんじゃねえよっていう人もいればね、
うん、
なんか人によってはそんな金額騙されてプギャーっていうやつもいれば。
そうだね、まあまあ、でもじゃあ結構かかったってことですね、
思ったよりはね。まあ別に笑える範囲の話ですけど、で笑えなかったのが、僕が居酒屋にいるときから必死で画像を探したじゃないですか、うん、iPhone の中の画像を。
はいはいはいはい、
何を探したかというと、うん、小坂大魔王さんと共演した時の画像ですよね、
うん、ピコ太郎、
今 PPAP ピコ太郎で大ブレイク中の小坂大魔王さんと謝おうっていう番組で共演したんですよ、
うん、で、え、いつぐらいの話ですかそれ。
ね、それがだから8月だよね、うんうん、
そうそう、なんか必死で探してましたよね。
そう、
うん、
なんでかというと今をときめくピコ太郎じゃないですか、で、うん、インターナショナルバーの全員知ってるじゃないですか、
はい、まあ知ってるでしょうね、う
ん、女の子、
うんうん、
いや、それはつまり海外の人間でも全員知ってるじゃないですか、はいはい、うんうん、あのレディオフィッシュは知らないだろうけど、
はい、
あのオリエンタルラジオの
うん、うん、
ピコ太郎だったらどの国でも絶対知ってるじゃないですか、
うんうんうん、
で俺がマブダチだからっつって、俺の連れやからっつってピコ太郎と俺が並んでる写真を出したら、
うんうん、
まあウケるじゃないですか、
まあって思いますよね、まあね、
はい、
うんうん、
だから必死探したんだけど、だ
超必死で探してるからさ、
最後ずっと喋んなかったから俺、う
ん、あ、お通し代取られるから僕注文いいですって言ってましたもんねで必死でスマホを見てました。
そうそうそう、でそれが、はい、ロガールっていうネットの番組ですね。だから、テレ朝かな、
うん、
六本木にあるのってテレ朝だよね
と思います。はい、
すみません、いろいろテレビ局行っててどれがどれだか。
いや、テレ朝の
CX じゃないよね。
CX じゃないと思います。はい、
CX って、え、あ、分かるし、
テレ東違う、
はっちゃん、
はっちゃんか、
はっちゃん、
フジテレビか、
うん、CX って言うんだよ。
テレ、ありがとうございます。
すいません、なんか、はい、ついちょっとテレビ業界慣れしてきちゃって、
はい、ありがとうございます。はい、それの、
のロガールっていうネットの番組の中の一つとして、あやまおう番組なんですよ。
はい、
あの、うん、梅田彩香さん、
AKB ですか、
それ系、
うん、
それ系だよ。
で、それと出たの、う
ん、と小坂大魔王さんが2人やってて、ゲストを呼ぶみたいな感じのゲストとして出た、うん、NMB でバカ、あ、でも AKB でもあるわ。
あ、そうなんだ。
わかんない。うん。
うん、
まあ、とにかくそれ系ですよ。
うん。
で、
パチンコに出てると思う、多分。
梅田彩香さん
?AKB48 のパチンコに。
うん、うん、ね。すごい、もちろん当たり前ですけど、うん、美人の。
うん、なんか見たことある気する。
はい、で、まあ、共演して、はい、で、それの写真を最後に撮った気がしたんですけど、なくて。で、あ、そうかと思ったのが、その時一緒に、あの、怪談現場東京23区の本出したじゃないですか、うん、はい、それの番宣宣伝もちょっとあったので、うん、それ番組の最後に宣伝するために持っていった関係から、うん、その担当の編集者の人と一緒にいたんですよ、はいはい、でその人は撮ったんですよ、
は
い、写真を、
うん、
で急いで、うん、今すぐ送ってくださいって言って、
はい、
インターナショナルバーに行くので今すぐ送ってください、
うん、
って言ってすぐに送ってもらって、
うん、
でそれを見せたんですよ、
はい、あ、そうか、だから僕もその写真見てないですもん、だからその
場合、ね、あ、そうそう、だから今ね、うん、ね、あ、これです。
何とも言えないですね。
僕より背高いでしょ、小坂さん、
うんうん、
ね、185、6ぐらいじゃないですか、うんうんうん、でその今何とも言えないですねって言った画像を意気揚々と、あ、そういえばPPAP 知ってる、
はい、
ピコ太郎知ってる、
うん、
で、まあまあ、須山先生の方から振ったんだ、
はいはい、
それはそうとやーって、
うん、
はい、うん、で、ピコ太郎知ってる知ってるってなるじゃないですか、
うんうんうん、
これはもうあの、まあ、こいつのフレンド、
うん、
連れやがらで、
うん、
ベストフレンド、
うん、
マブダチみたいな、あらゆる表現で、
はいはい、
いや、やめてくださいよ、ちょっと。ちょっと、そうそう、こんなとこでそのこと言ったってね。
はい。
うん。こっちを見せたって。
うん。
はぁ、もうね、恥ずかしいなぁ、とで、送ってもらった数をバッて、見せて、ドッと、
はい、
ね。うわって、マジみたいな感じになって、もう、吐くぐらい勢いでするかな、テンション上がって、
と思って、ピコ太郎だって
言
って、
ね、そうそう、ピコ。うん。シーン。あ、ああみたいな反応
で、そうなんですよ。
それなんでか分かりますよね。
あのね、僕も今写真見たんですけど、これだってピコ太郎ってさ、普段からあの格好して、あ、ピコ太郎としてはしてるんだけど、
パンチパーマみたいな面かぶってあのね、ジャラジャラのなんか、うん、チェーンのネックレスみたいなのして、うん、で、まあ、黄色金色っぽいのが着てるのが、はい、なんかシンガーソングライターピコ太郎というペルソナ、キャラクターなんですけど、まあ、普通にこれ小坂大魔王さんとして出てるので、
うん、普通のメガネの背の高いお兄さんですよね。
そうです、あの普通の私服で、確かにあの、
うん、
似ても似つかないんですよね、
まあ、どちらかといえばさ、あのね、これに似てる人いますよね、このメガネかけたさ、
何系で
俳優、あのあのトリビアかなんかに出てたし、
はいはい、あのカムカムミニキーナの、
ね、そうそう、その人、その人に近いです
、だけど背は全然違うけどね、あの本当デコボココンビぐらい違うけど、うん、いや、だけどでもう言うにことがいて、うん、なんか嘘つけって
こんなのピコ太郎じゃない、
ピコ太郎じゃない、あ、だ、あ、違う違う、ピコ太郎は こいつこの小坂さんっていう人が、うん、芸人さんコメディアンが仮装して、うん、どうのこうのって俺が慌てて、うん、説明したら、うん、え、うん、わかんない、嘘つきだね、うん、あ、そうなの、あ、はいはい、わかったわかった、うん、みたいな、明らかに目が信じてない
んだ、それ完全に逆に、うん、そのそれこそさ、その その人の視点の話ですよね、
はいはい、
さっきのパチンコと同じで、
はいはい、
その人の視点だとこの似ても似つかない人をピコ太郎だって言い張るあなたが、うん、頭おかしい
相当クレイジーだよね確かに
ああへえ、あのその AKB の人はあれでした。
あ、だから、うん、それで唯一の救いだったのが、うん、3人でスリーショットで映ってるから、はいはい、あの梅田彩香さんもいるわけですよ、うん、で、まあ、この人はもう見るからにも普通にねアイドルとして、
うん、
もう可愛いじゃないですか、うん、だからこの子は AKB だよって言ったら、あ、それは信じるってそれはそうだろうねみたいな感じでそれは信じてもらえたんですよ、
はいはい、あ、じゃあねえ散々でしたね、僕が行かなかった。
本当ギャフンって感じでしたね。スガッツさんのせいですよ、本当に。ね、
はい。
はい。
良かったですね、楽しくて。
楽しくて。で、お金散々と悪いです。本当もう。
はい。
はい。まあ、そんな風に我々の身の回りでもいろんな事件が起こってきたわけですけれども、
はい、
そろそろ。社会全体に目を向ける時間がやってまいりましたよ、
ね、
はい、話せるメンヘラニュースが気になるメンヘラニュースになる、
はい、
太田靖国メンヘラデイキャッチ、
はい、デイキャッチ聞いてます？
トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥン、5時になりました。メンヘラデイキャッチニュースランキングのお時間がやってまいりました。
はい、京慶さんですね。
本日スタジオにお越しいただいたデイキャッチャーは変態映像作家スガッツさんこと、
はい、
太田靖国、
はい、
そうですね、変態映像作家の目から、軍事から政治、
はい、
芸能情報まで、
はい、
あらゆる現象をスガッツ愛で切り込んでいただくと、
はい、
こういうことになってるわけであります。
ちょっときついんでやってください。
あの、先ほど京慶さんの真似したわけじゃないですかね。あの、言っときますけど。
うん。あのさ、それ入る前にさ、
はい、
D キャッチちゃんと聞いてます？
なんでその、怒られんの俺。
いや、違う。
別に、モノマネだから別に、京慶さんの真似してるわけじゃないの。
D キャッチ聞いてます？
たまに聞いてる。
あの、僕はほらね、さっき言ったように、そのパチンコやってる日は、暇だから自分で演技したり、
うん、
あとね、ラジコをね、Wi-Fi が入ってるパチンコ屋さんの場合は、
はい、
ラジコでずっと TBS ラジオ聞いてるんですよ。
はいはい。じゃあもう赤い玉を
から玉結びから、
はい、
あのデイキャッチからデイキャッチの後のさ、
あんたでもあれ嫌いでしょ？
ん？
ジェーンス
ー。あ、でもね、ジェーンスーね、あの あんま好きじゃない
ですけど。俺は別に好きでも好きだけど。すいません、僕 TBS ラジオもちょっと狙ってるんで、あのジェーンスーさんも好きですけど、太田さん、あの、うん、靖国さん、
はい、
嫌いでしょ？
うん、だけどね、あのたまにね、あの、うん、なんだっけ、悩み相談は面白いですよね。
悩み相談ラジオでしょ、あれ。
あの悩み相談をあのリスナーの一つ読むところがあるんですよ、11時台ぐらいかな。
あれってワンコーナーでしかない
んだ。ワンコーナーですね。
あ、そうだ
ね。でね、それはね、結構ね、あの面白いですね。
どういう切り口なの？
この前ね、僕が結構インパクトあったのが、
はい、
あのマッサージ師をしてる方が悩み相談してきて、
うんうんうん、
その毎日来てくれる女の人に恋をしてしまったと、
うん、
で、なんか告白をしてもいいものだろうかみたいな、
うんうん、
なんか結構ガチなトーンで来てたんですよ、
はいはい、
そしたらね、そのジェーン・スーさんが第一声でね、ちょっとこれ言っちゃってもいいかなみたいな感じで、
うん、
気持ち悪いよねで、うん、なんか結構怒りのトーンでね、
はいはい、
話をしててまあなんかまあ、はっきりものを言う人なんだなと思って。
なんかさ、
うん、
それとは別にものすごい人生相談のラジオあるよね。
え、それはあの他局じゃないですか？
他局の、
うん、うん、
あれ知ってるよね。
テレフォン人生相談ですよね。
いや、ごめんなさい、だから僕ちゃんと知らないんで。
ああ
、あのだから精神科医の人だったり、
はいはいはい、
曜日ごとに
マドモアゼル愛先生とかが出てるやつでしょ。
ごめんなさい、本当知らないんですいません、なんか
あれね、あの、うん、ね、それこそ言うなんとかチューブにも上がってますけど、
はいはい、
結構やばいやつあるんですよ。
結構やばいですよね。あれ、俺名古屋で、
うん、
八光雄さんね、
はいはい、
リスナーの人とかと一緒にチンスポットとか回ってた時に、
うん、
そのラジオやってて、
はい、
これやばくないですかって
言
ったら、いや、八光雄さんもヘビーラジオリスナーなんですよ、
うんうん、
まああれ人芸術制作してる人だから、
はいはい、
あのラジオとかね、
うん、
手を貸してる時に聞いたりするのよくあるじゃないですか、
うん、
でこれは本当すごいから、
うん、
僕が傑作選を選んで送ってあげますって。
え、じゃああれ聞きました？
言われたんだけどまだ送ってきてない。
あ、そうなんです
か。はちみつは、ラジオ人生相談傑作選、送ってこい。
あの、結構ね、あの、有名というかあれなのが、はいはいはい、その、テレフォン人生相談の今話になるんですけど、はい、あのね、途中で、要は、自分がね、教師、
うん、
女教師のおばさん、あのおばさんが出てきて、うん、息子がずっと引きこもってると、
はいはい。
で、それに対しての相談があるんですけれども、はい、あの、途中でね、怒って切っちゃうのがあるんですよ。
はあ、相談してる方が。
そうなんですよ。
あの、歯に気に着せるおじさんが一人いるんでしょ？その人の会？
その人の会ではないですね。
ああ。
ただなんかね、あの、なんか、あの、正直ね、うちの母親みたいな、ああいうね、うん、なんだろう、ちょっとこう、嫌味なおばさんっているじゃないですか。
いや、俺、スガッツさんのお母さん、今、一切知らないんで。
今自分も話しながら、通じないなと思ったんですけど。
どっちかというと、ちょっとまだ女を捨ててない。
あの、ちょっとね、マダム感のある、
はいはいはい、
あの、はい、女教師なんですね。
まあまあ、じゃあ、なんとなく、スガッツさんのお母さんっぽい。
う
ん、
でもう何年も息子が引きこもってるんですのみたいな、
はいはい、
でじゃあお金とかどうしてるんですかって言ったら、いや勝手に私の口座から使ってますわよ50万円みたいなそういう感じの人なんですよ。
いいね、
うんうん、でねだんだんねなんかそのちょっとヒートアップしてきて、
はい、
でその一通り話した後にその相談を受けてるおじさんが、うん、まずねあなたねその話し方ね初対面の私たちに対してあのなんとかですのよとかなんとかだわねとかこういう方っておかしいでしょみたいなことをまず言ったんですよ。
あそ、うん、もう怖い怖い怖い、
うんうん、そうしたらだんだんとマスコミ批判にそのおばさんがなってくるんですよ。
あずれていっちゃうんだ。
しかもちょっと怒ってるから、はい、なんか言葉遣いもだんだんおかしくなってきて、
うん、
そのねあなたたちマスコミの見るなんていうのこの鼻眼鏡鼻眼鏡で見る感じ
色眼鏡って言いたいんだけどね
そうそうそれでそれでもうおかしくなっていっちゃってでだって私はあなたのラジオ毎日聞いてるんですのよ、うん、だから知ってるんですものみたいな感じになってきちゃって、
うん、
で最後もういいですって言ってガチャって、ね、切っちゃう回があるんですけど、
うんうん、それハチミツを傑作選に入ってるのかな。
あ絶対入ると思いますで最後にそのおじさんが、はい、総括みたいな感じで一言毎回言うんですけど、はいはい、人との距離感が取れない人は人間関係を築くのが難しいですみたいな感じで終わるんですよあれ僕もね好きで、はい、嫌なことあると結構聞いてます。
なるほど、
はい、ですね。そうでそのねちょっとデイ
キャッチ話がずれました。はい、デイキャッチの
話題に戻しますけども、昨日の話なんですよ。
金曜日、
うん、
宮台真司
先生の会、宮台真司さんが昨日出てて、はい、でね会長もほらこの前もモノマネよくされたりもするんで、
クソですね、
そう感情の劣化ですみたいなね、
クソとしか言いようがないん
だ、うん、でねだからまあ僕もね聞いていたんですけど、
うん、
もう、
うん、今日とはトランプが当選して、はい、まあ多分そのことについて触れているわけでしょ。
そうですね。だからそれもねまあ宮台さんが何とおっしゃったかというと、私は TBS ラジオではトランプを支持するっていうのは感情の劣化ですと言ってましたけど、
言った、
うん、ね実は前からトランプを支持してました
ほう
えかっこ悪っと思って
えってなったでしょ京慶さん、うん、
ですね。それで、はい、なんかまあそういうねなんか言ってる中で、うんまあ、なぜじゃあトランプが今回当選したのかって話になった時に、
うん、
男女ジェンダー的な話、
うん、
と結びつけようとしてなんか話をしてるんですよ。
女性差別的なことは絡んでくるよ ね、だから女性嫌いミソジニーとか。
そうですね、ミソジニーとか、ね、そういう、ただそういう中でもその、うん、なんだろう、なんか純粋に嫌悪してる人と
女性を、
うん、嫌悪してるがゆえに、同性を好きになるっていうタイプと、
ああそうゲイの話まで及んでくるわけ。
そうそうそういう話になって、
はいはい、
まあそういう話をなんかするんですけど、その中でさらっとね、はい、まあ例えばねゲイバーとか女性が行くとね、そこのママがおまんこ臭いわねなんて嫌味を言うわけですよ。さらっと言うんですよ。
ああ、満国性、満国性っていう意味でってことね。
うん。
まあ、ただそのラジオですもんね。
だからそう、僕もだからね、ポッドキャストとかだとさ、こういうこと言っても、はい、まあ、あれだし。
まあ、別に法律違反じゃないですか、
ね。違反じゃない。
ただ
自主規制として、TBS の、そうそう、ま、言わないじゃないですか。
ね、マスメディアの自主規制こと、うん、引っかかる言葉ですよね。
うん。そうだから、なんかね、一瞬こう耳を疑う感じで、はいはい、そしたらもう、京介さんがすぐに、こらっこらっただいま、大変不穏当な発言がございまして、
それどういうノリで言ってる？
いや結構ね、それはちゃんと
言わなきゃダメな、多分、
うん、
ノウハウというかマニュアルとしてある感じで言ってるってこと
で、
う
ん、で言った後に宮台さんに気をつけてって言ってた
千秋ちゃんは、
まあ、その間ずっと黙ってました、うん、だからね、暴れん坊だなと思って聞いてましたけどね。
全然トランプ関係ないじゃないですか。
はい。だから、
ね、それだけ聞いても全く俺何を言いたかったのか伝わってこないんですけども、
うん、宮台先生が。宮台先生はそうじゃないですか。何言ってるか分かんない
時が結構ありますよね。うん、
だから僕ね、その昨日その出来事があって考えてたのが、うん、宮台真司さんって、なんだろう。あ、宮台さんがこうも言ってるし、
うん、
すごい正しいこと言ってるよみたいな、はい、これ補強として使われるタイプの人じゃないですよね。
ああ、そのリベラル側からしてもってことね、
うんうん、だちょっとなんか逆に ネタでしかなくなっちゃってるっていうかさ、なんかちょっと、
ね、あんまりチャーリーが褒めてるところも
見ないですよ ね、 あ、見ないですね。一応師匠って言ってますけどね、
ええ、宮台先生の弟子の、うん、
文化系トークラジオライフのチャーリーがね、
うん、本名なんだっけ、
鈴木健介です。
あ、そうです、はい、鈴木健介先生ね、社会学者の、
はいはいはいはい、うん、まあね、ただあんま褒めないけど、まあ、文化系トークラジオ聞いてると明らかに血は引いてる感じはしますよね。
クソが
あとジングルを自分で作っちゃうあたりとか、
あ、確かにね
ちょっとこう寒々しいところは
ちょっといい男ぶる感じね、うん、
そうだから、そうでね、なんか荻上チキが、はい、荻上チキさんが今、ね、10時から帯番組やってるじゃないですか、なんかね、あれに対して結構露骨にね悔しがるようなところもたまに見せるよね。
正直そういうところは僕も、
うんうん、
特に始まった当初とかね、セッション22が始まった当初とかは、あ、僕もあんまり聞いてはいないんですけど、うん、みたいなことを言ったりしてましたよね。
ですよね。だから
なん
か、
まあ、セッション22、
うん、
あ、ごめんなさい、セッション22ね。そうだね、覚えてますよ、うん、僕そういうのはすごくよく目ざとく聞いてちゃんと覚えておくんで、
うん、
だ会話にしまっておくんで
僕もそういうタイプなんで、はい、あ、まあこの界隈もいろいろあるんだろうななんて思ったりしてね聞いていたんですけど、
ちょっとでもごめんなさい、僕もでもあんまり宮台先生とか鈴木先生とか荻上先生の悪口、はい、立場上にちょっと言論カフェとかもね多分今後関わってくることになるんで、
はい、
あ、でもこの前言論カフェで収録しました
よ。え、そうなんですか。
それでも
ついにあれじゃない
ですか、そういうアカデミズム系とは一切関係なく、うんうん、番組の収録で、
へえ、
もう見れないかな、でもそれは ATX ってアニメのやつで、はい、あるんです、そういう番組もう見れないからいいけど、
え、でももうじゃあそれはもう
だんだん、ただスタジオがたまたま貸しスタジオ側に言論カフェを使っただけなんで、はい、まあ、ただもう言論カフェ陣営ですよね、
うんうん、もうじゃあ今頃ね荻上チキとかがこう調べて、うん、今なぜ怪談なのかみたいな、そういう、
ね、
ね、ラジオやるかもしれないですよね何の話でしたっけこれ
そう、
メンヘラニュースです、
ね、メンヘラニュースなんです、
はい、そう、なんかあります最近、
うーん、トランプ新大統領というのは、まあ、もちろんね、まあ、ビッグニュースとしてはありますけれども、
うんうん、
メンヘラに含めちゃうとまた違いますよね、うん、
まあ
娘さんはどう、
え、
娘さんでも逆にトランプさんよりしっかりしてるのか、
あ、娘さんはあんま印象ないですね、
すごいインテリなんでしょ、
へえ、
で日本の駐日大使になるかどうかっていう、
あ、はいはいはいはい、まあそんな
シン・ゴジラみたいな感じ、
うん、そんなそんなあれですね、僕の中では印象ないですかね、
まあ、菅さんの好きそうなタイプじゃない、
うん、
僕さんがちょっとメンヘラ違うな、あれビッチャビアッチだよね、 あれはビアッチだから、
なんかほら子供バロン君、
ちっちゃい子、息子さんの、
うん、あのがね、なんかやっぱ
すっごい不機嫌な顔してたよね、
うん、でもなんかあれが燃える感じですよね、
あ、確かにね、
うん、
不女子人気高いんでしょ、
うん、高そうな気がします、
バロン君、
うん、
いや、なんか俺この前 なんかネットで上がった家族写真見てて、
はいはい、
トランプさんとあその美人の娘さんと、
うん、
バロン君がいて、
うん、
バロン君がすげえでっかいライオンのぬいぐるみにまたがってるの、
うん、それあの結構ちっちゃい時ですか
と言っても数年前ぐらい、
うん、
でもバロン君の足なんか一切床についてないんです。それぐらいでっかいライオンのぬいぐるみ、
うんうん
にこうガーって多分1メートル以上あるんじゃないかな、
うんうん、
1.5 メートルぐらいライオンのぬいぐるみにまたがってて、
うん、
でそのライオンのぬいぐるみがなんか、ね、床に何台かリムジンのミニカー転がっててそのライオンがそのリムジンを踏みつけてる。
あなんかちょっとあの
ちょっとなんかシンボリックな
うん、うん、そんな感じするよね。
昔の中世の絵画みたいな、
うんうん、
タロットカードみたいなどんな教育してんだで結構みんな決めポーズだからスナップ写真じゃないんだよ、うん、明らかに、
はい、
ちゃんとした家族写真の。
なるほどなるほど。
そのシチュエーションをやるってやっぱやべえな。
やっぱやばいですよね。あ
バロン君どんな大人に育つんだ。娘さんはまだね、うん、そうは言ってもまあ、
うん、
なんとかまともに育ってるっぽいけど、うん、
まあでも本当ね大変な人が大統領になった気はするよね。
そうですね。だってレーガンですら一応ね、うん、州知事とかの経験は、
うん
あったわけでしょ前に大統領になる前に
あのほら
一切ゼロですからねトランプさん
ですよね。あのほらイデオクラシーって映画が
26世紀少年
あそうそうそうちょっと近くなってきたよ、
ね、みんなそう言ってるよね。
あ本当ですか。
いやだからみんなそれで26世紀少年の話題
うん、うん、
ここまでもう一昔前の映画じゃないですか、う
んはいはいはい、
で、まあ、すげえバカ映画 B 級映画と言われてて見たら意外とまともない、
うん、そうですよね、うん、
ねあもう俺も好きなんだけど、
うん、であれは結局ホワイトトラッシュの、
うん、
まあ底上げがあってみたいな、
はい、26世紀青年だね。
青年か、
はい
うん、ねえだから近くなってきてるよね。あとはまあそれ もそれ以上にもっと言われてるのがバックトゥザフューチャー
2で
ですよね、
はい
うん、
ビフ
の、うん
うん
ね、
カブスの優勝も、
はい、当てたってね。
そうそう108年ぶりだったっけ、
うん、あそうなんですか。
それぐらいだよね、
うん、ねえだからどうなっていくんですかね。
うん、まあただまあそれはもうネット上で散々出尽くされたネタしか言ってないんで、
はい、
僕たちならではのメンヘラ独自の視点で切り込む、
うん、
ところがね、
うん、
欲しいですよね。ドテルテさんはじゃあ
ドテルテさんはねまあ、うん、なんか どう思います。
日本から帰った飛行機で神様の声聞いた、はいはいはい、あれ超面白かった、
うん、あれやばいですよね。
神様がいきなりお前もう暴言やめろって暴言やめないとこの飛行機落とすぞっつってお前何者だっつって、
うん、
神だって、
うん、
言われたからあじゃあやめますってっていうことがあったんだよって。あれ実話怪談の中でもだいぶいい部類の特殊な部類に入る実話怪談ですよね。
もう完全に病んでるでしょ。
病んでんのかな、うん超でもあこいつ面白いなと思ったからちょっと好きになったよね。逆にだから窪塚くんが、
うん、
それまであんまりいけすかないやつだなと思ったのが、
はい
はい、マンションのね、
うん、
7階だか10階だか
10何階
だよね、うんうん、飛び降りて無傷だったっていうのを、うん、ニュース聞いてあもう好きになるわってなったのと、
うん、
なんかちょっと同じ感じが、
うん、
でしかも、
うん、
その後でまたなんか豚だとか言ったんだよね。
あそうなんですか。なんかすぐに暴言が復活したっていう
すぐにもう3日後ぐらいに暴言復活して豚だ、
うん、
なんだなんだ、
うん、
オバマのことかな、
うん、
なんか言ってでなんかあと神様に言われてやめたってじゃないですかって言ったらあんなの信じてるのかお前はバカかってかっこいい、ね、
かっこいい
かっこいいねあのさ月下の騎士でさ、
うん、
あの中原かなんかをモデルにしてるやつ
あのちょっとあれですかあの
病気にな
ってる。浪人みたいなやつ。
違う。月下の騎士で、あの、もう名人よ。大名人で。
なんか、すっごく薄く覚えてます、それ。
で、あの、うん、もう病気になってて。
死ぬやつだっけ？
そう、酸素ボンベつけながら。
はいはいはいはい。
打ったやつ。
うんうん。
が、あれが、あの、主人公と、
うん、
やる前に、
うん、
もう主人公がもう乗してきてるやつじゃないですか。
はい、はい。
でも、超天才みたいなやつで。うん、で、頼むって言って、
うん、
土下座して、二人きりの時を、
はい。
負けてくれって。頼む負けてくれって泣いて、
うん、
もう俺死ぬから、
うんうんうん、
負けてくれって言って、
うん、
ただ主人公すごいクールなやつだから別に一切聞かずに、
はいはい、
でその後本番になって、
うん、
で終わって 俺はお前の言うことなんか一切聞く気はないぞって、
うん、
たらはてさて何のことやらって言ったじゃないですか。
そこまで覚えてなかったです
あれかっこいいなと思って
あ
れっぽいなと思って。
そうですね、なんかその一回もう要は神を一回否定したわけでしょ、その信じてんのかみたいな。なんかちょっと
違う俺のそんなヨタ話を信じてんのかっつったんだよ。
ああそういうことなのか、
うん、
なんかすごいよね。
ただ俺はちょっと深読みすると、うんうん、暴言を、まあ、とりあえず、うん、そろそろやめなきゃいけないなってタイミングであるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、損得勘定から言って、
うんうんうん、
で日本訪問があったでしょ、
うん、
で俺は天皇陛下に言われたから暴言やめるっていうシナリオを考えたんじゃないかと思ったわけですよ。
ああ、
ただ、はい、それが本当にこれももうすごい偶然なんだけど、
うん、
三笠宮がお亡くなりになって、
はい、
そうですね、
うん、
本当そのトランプ訪問当日とかですよね、
うんうん
うん、でその次の日の天皇陛下と あの対面は、
うん、
急遽キャンセルされちゃったわけじゃないですか。
は
あ、わこれやべえなと思ったんですが、本当は陛下に言われたみたいな、もちろん陛下はそのこと言わないだろうけど、
うんうんうんうん、
いやいやあの時の子ねちょっとトイレ行こうと思ったらちょっと陛下来い来いって言うから、
うん、
行ったらちょっと二人っきりで物陰で話したんだけど、うん、あなたもう暴言をやめなさいって言われたんですよ。
暴言をやめなさい、はい、
今まで大変でしたでしょう
言いそうだな、うん、
もう汚い言葉遣いはおよしになった方がいいかと存じますみたいなこと言われた、
うんうんうん、
で、
うん、
だからやめたんだやめるよもうって、
うんうん、
いうシナリオを青写真を描いたら、
うん、
急遽、
うん、
もう取りやめましたでしょ。 うわやっべーと思って、ね、どうしようって帰りの飛行機の中で考えてて、あやっぱじゃあ神様に言われていいやって神様に言われたことにしようって、
うん、まあ、ちょっと面白いですねそれね。
でも結構当たってそうじゃね、
うん、まあ、
このシナリオ、
うん、そうね、そうか三笠の宮様が亡くなったのがそう同じでしたもんね、
うん
うん、
あんなすごい、
うん、
ねえ偶然はなかなか、うん、
まあでもねそれこそあのトランプと暴言友達だみたいなさ、
うんうんう
ん、なんか俺たちは暴言仲間だから仲良くやろうぜみたいなね、なんかそういうこと言ってるみたいですけどね。言ってるみたいですか、
うんうん、ドゥテルテさんもね僕結構前から注目したんです。まだ市長だった頃からダバオ市長だった頃から、
はいはいはい、
それこそリアルファイナルファイトでしょ、
うん、
ハガー
ですよね。
ハガー市長としてで俺結構初期の段階であじゃあ取材に行こうかと思ってたんだ、はいはい、本当行けよかったね。
あ
したら今頃日本唯一のドゥテルテとのパイプを持っている日本、
うん、そうですよね、
ね、記者として活躍できたんですけど、う
んうん、ね、そしたらデイキャッチとかも出てたかもしれないもんね。
そうですね、
うん、おぎゅうチケットももっと長い子になるかもし
れないですね。オカルト怪談に詳しくドゥテルテとのパイプも持っているどんな人間だ
はい、
はい、
そうですね、まあ、ただねやっぱりこの、まあね、メンヘラ感はねこの2つ
ないですね。
ないですね。
真逆ですね、
うん、
メンヘラとは
ですよね、
はい、
でねそうなった時にね、
うん、
何かなって考えた時に、
うん、
皆さん忘れてないですかね、
この強烈な2人に隠れて、うん、
超隠れてるよね。パククネですよ。
結構大ニュースなはずなんですけどね忘れてましたね、はい、確かにね。あれ相当だって、まあ、それこそねトランプさんとかがなければ、
うん、
もう完全にトップニュースですよね、
うん、だって今なんだろう昨日かなんかの時点で30代以下の支持率、
うん、
0%
ってそんなあり得るの
0% って怖くないですかね、1% とかだったらまだ考えられるじゃないですか、
はい、
0% って公式に発表しちゃってるんですよ、
うん、
公式っていうかね、まあ、向こうのメディア
どういう集計にしたかが分かんないよね、
うんうん、そうパククネさんが僕は結構メンヘラっぽいなと思ってて、
いや確かにそうですよ、うん、もうこの中でダントツですよこの中でっていうかもう結構今まで歴代の政治ニュースの中でも、
うん、
それこそだったら能年玲奈的なことでしょ。
そういうことですよね。
あの占い
師、まあ、
オセロ中島的なことですよ、
うん、
まあ、もちろんね女性の芸能人とかでは昔からよくあるし、まあ、政治家とかでもね、
うん、
あの専属の占い師がいるとか、
はい
そうですね、義母愛子さんもそういうことやってたとか、うん、まあ、いろいろ僕も調べたりとか
して
たりします
けど、藤田琴留めさんでしたっけ、
あのハワイで、
ね、ね、あれもそうですもんね、
謎の殺人みたいなね、はいはい、娘さんじゃなかったっけ、まあまあとにかく、
うん、
まあ、それはよくありますけども、はいはい、ただあそこまでの事案っていうのはね、
うん、そうですね、で僕もだからね、まあ、そんなこうメインで注目してたわけじゃないんだけど、
うん、
やっぱね、なんでじゃあこういう風になったのかっていうのをテレビとかでいろいろ見ていく中でね、
うん、
やっぱね結構メンヘラになりそうな要素はいっぱいあるんですよ、
まあ、すごい孤独な人生を歩んできた、うん、だってお父さんも殺されて、でお母さんも流れ、
その流れ玉に当たって死んだんですよね。
しかもお父さん顔かなんか打たれてんだよね。
あ、そうなんですか、はい、それは知らなかったです、うんうん、そう、それでその時にあのこの占い師の人のお父さんですよね、
うん、はいはい、
に会ったらしいんですよ。でそっから、
それ両親が殺された時に、
そう、うんうんうん、でそっから時っていうかその後ですよね、
はいはい、
でそこからこう交流が始まったらしいんですけど、
うん、
まずねそのエピソードがね、その占い師に会った時に、
はい、チェ・スンシルさんね、
スンシルさんのお父さんらしいんですよ最初、
はいはい、
会った時に、ね、お母さんに会いたければいつでも私のところに来れば声を聞かせてやる的なことを言われたらしい
ので、うん、無断的なことですね、
うん、でそうしたらその瞬間気絶したらしいんですよ。
え、そのパクさんが
すごくない
ですか、犬神小夜子みたいに
だから気絶って、はい、ね、すごいなと思って、
はいはいはいはい、
うん、なんかねそこら辺から僕はちょっとこうねうずいてきたんですよね、なんかこの、うん、でその後のね、その娘、
うん、
と今その大変なことになってるじゃないですか、
うん
うん、
全部ね、あの人にいろいろと教えて、でチェ・スンシルさんはチェ・スンシルさんでなんかで、ね、
うん、
もう死に値することをしてしまったみたいなことを言って、はい、そしたらじゃあその死の手伝ってやるよって、なんか変な男が警察庁に車で突っ込んだりとか、
うん、あれですよね、あの重機で突っ込んでましたよね、
はい、
うんうん、
全員行動が激しすぎる。
いや、そうなんですよ。であとほらそのスンシルさんの愛人とされてる
映像作家の人、
映像作家の人
ココさ
ん
のヌルポム体操ね、
うん、
いやさ、ヌルポム体操、ヌルプムね、
うん、
ヌルプム体操、まあ、名前が面白いからさあのゴリ押しで国民体操にしちゃったっていうやつね、はい、
うん、
名前が面白いから面白さぞ面白かろうやと思って、うん、YouTube 見てみたんですけど、死ぬほど面白くないんだよね、あれ。
全然普通でしたよ、
ね、普通の体操なんてあれ、うん、やばい。もうちょっとさ、カンナムスタイルみたいな、うん、なんかさ、ああカンナムスタイルやってんなってわかるじゃん、はいはいはい、カンナムスタイルの踊りすれば、はいはい、
うん、
ヌルプム体操もしいきなりやっても忘年会とかで、うん、誰もヌルプム体操だってわかんないよ
そうですよね、うん、
だからでも逆にね、ヌルプム体操やったらちょっとセンスいいなと思うな、
うん、
PPAP じゃなくてねだPPAP はやるだろうけど、みんな、
はい、だってね、今年のハロウィンだってみんな、
うん、
あのピコ太郎の格好してた、
うん、
ね、言ってましたもんね。
ヌルプム体操でしょ、
うん、
やるんだったら、
やるんだったらね、
かレディオフィッシュじゃん、
レディオフィッシュもちょっと痛いけど、
ね、ウルトラタイガーいや、それをちゃんと分かってやるんだったら、
うんうん、
引き受けてやるんだったらいいんじゃないの、ウルトラタイガーで、うん、
まあ、ただね、ちょっと話あれですけど、はい、それをそのおもし、何、外しの面白さみたいなことで笑っていける忘年会だったらまだいいんですよ、
はい、
だけどね、僕が勤めてた会社とかの、要は普通の社会、普通の社会っていうか普通の会社の忘年会とかね、
うん、
本当にね、そういうのモノマネする、余興でそういうのをモノマネする人がいっぱいいて、
そういうの
でどっちの、その年にその流行ってたお笑いのなんかモノマネとかする人がいてね、当時から僕は気が重かったですよね、うん、
それはもう LINE で梅津和夫のスタンプ送っても通じないのとどっちが
いや、昔の方がきつかったね、当時ね、僕がいた時ね、ほらなんか薄をさ、
餅つきするやつ、
餅つきする芸あり
ましたね、やっちまったな、
それそれそれそれ、あれが超流行ってたんですよ、
はいはい、
で忘年会でね、みんなあれやってて、
うん、
しかもちょっとこう会社ならではの行事にかっこつけた替えをするんですよね、うん、
はいはい、うちは受けみたいなね、
うん、営業成績半分しか取れてないだとみたいな、 やっちまったな。そうそういう感じの。そういうね、結構きつかったですよね。そういうノリがね。はい、
パクさんもそういう孤独を。ずっとね耐えてきたんでしょうね、うん、
まあ、ただね、そのさっき言ったその気絶、
はい、
っていうのがね、なんかこう、うん、やっぱなんだろうね、 なんていうのかな、やっぱメンヘラ感っていうかさ、
はいはい、
ありますよね。
パクさんでもメンヘラっぽい顔してますよ、表情とか見ても。
だからね、本当それもみんな言ってるけどね、大統領を辞めちゃったら結構大変な目に遭っちゃうんじゃないですか。
もちろん韓国は歴代大統領死刑とかになってますからね。
ですよね。だから、うん、
レームダックですからね、
うん、怖いですよね。僕あのフロイトが気絶したエピソードをちょっと思い出しましたけどね。
それどういうエピソードなんですか。
あのね、それも僕結構気絶、僕好きなんですよ。
お、気絶好きなんですね。お、初めて知ったわ。
フロイトとユングがまだ仲良かった時に、うん、はいはい、たもとを分かつ原因になった話、はいはい、があって、はい、あのなんか2人でどっか、あれチューリヒだったかな、
うん、
スイスの、うん、あそこかどっかで、うん、あの仲良く楽しくしてたら、うん、はい、ユングが突然、あの昨日なんか俺夢見たんだよねみたいなことをフロイトに言ったんですよ、
はい、
でそのそれどんな夢なのってしたら、いやなんか昨日あのね、夢の中でこう穴があったから掘り返してみたら、そこに頭蓋骨が2つあってさ、
うん、
みたいな、
うん、
でなんかその話をした瞬間にフロイトが倒れて気絶したらし
い。全然わかんない、どういうこと。どういうこと。
だからなんかそのフロイト その診断によると、うん、これはその潜在的にその骨は私でフロイトで、
うんうん、
潜在的に私を、
いや2つあるんだよ。
でもう1つは、あ、ちょっとそこら辺うろ覚えなんですけど、はい、潜在的に私を亡き者にしたいと思ってるみたいな
の瞬間的に夢判断しちゃって、うん、でショックで倒れちゃった。
あのまさにね、気絶してそっからたもとを分かったらしい。
気違いだな。
だからちょっとね、それをなんとなくその気絶ワード、うん、気絶ってだって普通しないじゃないですか、うん、でそのパククネさんの気絶したエピソードと、まあ、フロイトの二大気絶エピソードですよね、うん、そのちょっと思いましたけどね。
まだまだね、はい、他にもリスナーの方たち面白い気絶エピソード持ってそうな気がするんでね。
はい、じゃあ今日私がした気絶
で、ね、今回今週のメールテーマは、今週というか次回に応募するメールテーマは、はい、うん、私と気絶。ドゥンドゥンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥ、これ日曜天国の、
はい
はい、まあ、ラジオ大好きっ子ですよね、僕たち。他には大丈夫ですか。
他にはメ
ンヘラギリは、
うん、まあそうですね、ほら、突然だったんであんまあれなんですけど、はい、なんですかね、あ、まあ、まあ、すごい薄い話ですけど、はい、逃げるは恥だが役に立つ、
今人気のドラマ、
うん、
ガッキーかわいい、
まあやっぱガッキーさんかわいいですよね、
はい、
うん、
でまあすごいもうみんななんかもう完全に完璧みたいな感じになってますよね、うん、でもう上戸彩も亡き今、
うんうんうん、
あの堀北真希も亡き今、うん、なんかもう楽器ぐらい、
うん、
まあ、綾瀬はるかはいるけど、
そうです
ね、でもちょっとジャンル違うもんね、
うん、
ああいうので言えばもう楽器一人勝ち状態、
うん、そうでね、楽器って、まあ、特にあのドラマもほら、その楽器のダンスが可愛い、
うん、星野源君の、
うん、
あのライフ、
はい、
だっけ
ね、うん、うん、でね、それが可愛いって、はい、あとあのポッキーの昔の CM でもダンスをして、
はいはいはい、要は
なんかああいう可愛さで結構
天真爛漫な、
うん、出てくるじゃないですか、
うん、
ただね、あの人ね、そんなことないと思うんですよね。でね、多分本人も昔ね、私そういうタイプじゃないから、あのポッキーの CM きつかったみたいなことを言ってた気がするんですよ。
あの批判するのはいいんだけど、根拠は薄すぎますよね。
なんかね、言ってました。
なんか言ってた気がするんですよ。すごいね、それで。
でっていうのは、はい、ガッキーが昔歌を出したことがあって、
はいはい、
それの初回限定版の CD のジャケットがガッキーが描いた絵だったんですよ。
はいはいはい。まあまあ、ありがちっちゃありがち。
うん。それがね、結構怖いんですよ。
あ、怖いんですか？
カエルの絵なんですけど、
はい、
結構なんか、抽象画的な。
カエルの抽象が
なんか気持ち悪い絵なんですよ。
モネの睡蓮みたいな。
そんなのでもないんですけど、うん、なんかちょっとね闇を感じる絵だったんですよね。
でそれ、うん、なんか画像とか見えるんですか。で、
ね、それをねさっき調べたら、うん、ガッキーのそのカエルがないんですけど、
うん、
うんとね なんかねやっぱ変な絵描いてるんですよ。
あ、まあ、確かに女性芸能人で、うんうん、絵描いてる人ってちょっとメンヘラ気味なとこありますもんね。
ですよね。だから
だからのんちゃん、能年玲奈もそうだし、はいはいはい、工藤静香もそうだし、八代亜紀、八代亜紀はメンヘラっぽくはないか。まあとかね、
結構やばくないですか、うん、
タコケンジ。
でもねこれまだ可愛い系
なんですよ。これ別に僕は闇は感じないですね、
うん、あのこんなのじゃなくて、うん、今ネットで出るのはこんな感じなんですけど、
はいはい、これは陽の部分なんですね。
もっと気持ち悪いの出てくるんですよね、
うんうん、
っていう話と、あとね星野源くんですよ、
うん、メンヘラ。
いやいや、なんかね
こう星野源ってまあどっちかというとメンヘラっぽい感じのキャラで守ってあげたいみたいな感じ
で、まだ名誉系ですよね。
ニャムさんとかみたいな女性から支持を集めてるんじゃないですか、
うん、ね、いい人そうだよね、
うん
うん終わりです。
けど何よ。
いやいや、うん、星野源さんはねやっぱそういうタイプの人が、うん、ある種の人がすごい好きなタイプなんだろうな。
そうですね、はい、
うん
はい、
っていう。
いや、あんたが振ったんだよ。
いやいや、ちょっと今話すと思ったけどやめたんです。
あ、そうなんですか、はい、まあディスろうと思ったけどやめたってことでしょ、うん、つまりそれは。
でもね、あの星野源さん、僕がねいつも思うのが、メガネキャリアやるときは完全にドの入ったメガネかけてるんですよ。
ああ、まあ、もちろんもともとでもドア入ってんじゃないの。
いや、あのね、よく注目してください。あのドラマとかで、
はい、
メガネキャラとかいると、
はい、
あの実際にその人が目が悪いにしても、
はい、
ドの入ってるメガネかけてる人って皆無なんですよ。
ああ、
石坂浩二ぐらいですよ、相棒の。
相棒の石坂浩二。
あの、うん、
ネズジンパチじゃなくて、
じゃなくて、あの
相棒の石坂浩二ってな、どういうこと。
あの出てる時
出てるんですか、
うん、
え、何でも鑑定団では、
まあ、鑑定団でもそうですけど、はい、要は石坂浩二は、まあ、あれ老眼もあるんでちゃんと度の入った眼鏡をかけてるんですけど、
はいはい、
老眼の表現にしてもあの別に度が入れて映ってる人ってのは実はそんな少ないんですよ。金眼もそうだし遠視なんてまずいないし、ま
あ、もちろんその目の大きさがちっちゃくなったり大きくなったりしちゃうっていう、うんうん、デメリットがあるから、うん、コンタクトレンズをつけて伊達メガネをかけるってことでしょ、
うん、多分そういうことなんでしょうね。
芸能人っていうのは、
うん、だから星野源さんは特にね、なんだっけ、箱入り息子の恋っていう映画があるんですけど、
はい、
それの主人公なんですよ、
はい、
でそれはねメガネキャラで冴えないオタクみたいな役なんですけど、
うん、
あのそれがね盲目の女の子と恋をする話なんですけど、うん、ちゃんとね結構な厚さのメガネをかけてました、ね、はい、
で源君は毎回そういうってこと、
うん、ね、他のなんかでもそうでしたね。
逃げるは恥だかでも、
あれはメガネかけてましたっけ。
かけてたよ。
あれは僕ちょっとすみませんちゃんと見てないんであれですけど、うん、結構ねちゃんとかけてます。
金眼でしょ、
うん、
だからまあでもあの人ちょっと目がちっちゃいキャラっていうところもあるからじゃない。
あ、ね、だから、うん、まあ、そこはねすごいな、役者魂なのかな。
大人計画だからね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
え、僕全然知らなかった。
大人計画です、はい。
あ、
いや、それ考えると、でも大人計画の人みんな目がちっちゃいよね。
井口昇とかもそうですか。
ああ、そう、
そうですよね。
関係はしてますね、
うんうん、
安倍貞夫ぐらいか目が大きいのは。
ああ、貞夫さんね大きいですもんね、うん、はい。
そんなところで、
そんなところです。すいません、ざっくりして。